もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
はい。主人が、1ヶ月ほど前に、亡くなりまして、はい。
なんでお亡くなりになりましたの？
最終的なのはちょっとよくわからない、心臓の方なんですけども、入院した時の病名とちょっと違うので、急になく
急
なってし
に、
まって、はい、
そうですか。
はい、単身赴任をしていまして、はい、それでちょっと向こうでちょっとなんか体調がっていうことで、そちらで病院にかかった時にちょっと大きいところに行ってくださいっていうことだったので、でちょっと向こうだと誰もいないので、こっちに戻ってき
あ、戻
て、
ってきて。
はい、大学病院に行ったんですけども、そこで全然入院する時も元気で、でそのがんを手術して2週間で退院できるかなっていう感じだったんですけども、ちょっと手術も何もできないで、
手術は結局、
してないんですよ。
されなかったんです
あ、
ね。
ずっと点滴だけだったので、なんで点滴だけずっとなのかななんて、検査ばっかりでね、なんて言ってて、本人も、なんか手術の順番が回ってこないんだよみたいなことを言ってたんですけども、それで入院してから10日ぐらい経っ
10日
て
で？
心臓の方にっていうのに急に言われまして、で急遽、集中治療室に入りまして、急になんで、
亡くなっちゃった
本当
の
に
ね。
入院して1ヶ月も経たないでだったので、もう本人もわけわからないまま、
旦那さんおいくつなんですか？
48です。
48歳。
調子悪いっていうのも、なんか血便が出るっていうので病院行って、その時もご飯も全然普通に食べてたの
そう
で、
ですか。
はい、
ちゃんとしたご説明っていうのはなかったんですか？
あんまりなんか受けてないんですよね。なん
そ
かよくわ
う。
からないまま、なんか、
で、心臓の方にうんたらかんたらっていうのは何が心臓だったんでしょうね。
わかんない、そこがわかんないので、今ちょっと病理検査をしてるとこなんです。
病理系。
はい、
そ
なので、
うです
い
か。
まだにちょっとまだ、
ご家族は奥様だけ？お子さん
はい
は、
ないん
そう
です。
なん
は
で
い、
すね。
なので、
で、今日ね、
はい、
ここにご相談のお電話をくださったのは、
はい、
先生に何を聞いてみたいですか？
1年半前に単身赴任になったんですけども、その時に一緒についていってほしいってことを言ってたんですけども、私が向こう行って体調崩したりとか環境になれないかなと思って、それをちょっと不安に思ってしまって、本人一人で行かせてしまったんですよ。私がもしついていっていれば気がつけたのかな、病名とかストレスとかためないでいけたのかなっていうのをすごく後悔をしていまして、
今おいくつなんですか、あなた様は。
49です。
そうですか。お仕事されてるんで
そう
す。
ですね、はい、
その見つかった大腸のがん、どれぐらいの進行度なんですよっていうお話もなかったんですか、先生から。
それはなんかステージ4方っていうのを聞いて、でもそれを取ってって
言ってたけど、
言って、
結局は取る手術はできなかっ
もう
た
で
んできす
ず
もん
になった
ね。
ので、は
そうですか。それまでね、例えば今回のことが分かる前って、会社にお勤めだから定期検診とかはあったでしょ？
そうなんですよ。それも毎年やってたんですけども、私もちゃんと結果をどうだったっていうのを確認しなかったので、それをもうすごく後悔していて、
そうですか。じゃあ先生にそのあたりをお聞きしてみましょうね。今日お答えいただきますのは、医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。では先生、よろしくお願いいたしま
お
す。
願いします。
もしもし、森田です。
お願いします。
旦那様が48歳でお亡くなりになった。これ人間が受けるストレスの中で最愛の人が亡くなるというのは最大のストレスと考えられてますね。さぞ辛かったかと思います。今眠れてますか？
あんまり寝れてないですね。
涙止まらないですよね。
涙止まらないです、本当に。
よく電話してきてくれましたよね。この悲しみ、 一人じゃなかなか乗り越えられないんじゃないかなって、はい、とても心配なんで、
はい、
誰でもいいので事情を話して少しお時間のある人に、
はい、
そばにいてもらったり、
はい、
いろんな不満を聞いてもらったりした方がいいなと思いましたね。
はい、
まあ我々テレホン人生相談としては、
はい、
もう少しこう論理的にですね、
はい、
お話をして、
はい、
少しでもですね、
はい、
今あなたが100苦しんでるとしたら、そのうち1でも2でも解決できればと、
はい、
そんな気持ちで回答させてもらいますが、
はい、ありがとうございます。
最愛の方が亡くなったと、それだけでなくて、
はいはい、
その亡くなった原因がわからないと、
はい、
説明もまだ受けてないと、
はい、
それがさらにさらにこのストレスを高めてるんじゃないかなと思います、
は
い、
あ、そうですね、はい、
旦那さんもですね、
はい、
天国で、
はい、
なんで自分は亡くならなければいけなかったのか、
はいはい、
それを知りたいと思いますんで、
は
い、
そうですね、
その原因はきちっとあなたは突き止めなきゃいけないですね。
はい、そうですね、
今、
はい、
病理の検査をしているということなんですけど、
はい、はい、なんかそれに 2,3 ヶ月かかるということを言われたので。
そうですね、
はい、
亡くなった、まあ、あの数日以内に解剖をして、
はい、
いろんな臓器を、
はい、
まあ、肉眼的に見たりするんですね。で、
はい、
その後いわゆる切片を作って、
はい、
血管を拡大してみたり、
はい、
心臓の血管や心臓の細胞が、はい、何か心肌梗塞が起きているかどうかというのも今2ヶ月ぐらいかけて切片を作ってみるということをやってるんだと思いますね、
はい、
ただやはり最終的な結論が出るまでにそれぐらいかかりますので、
はい、
とにかくそれまでの間、
はい、
あなたが心のケアをきちっとできるように心からそういうふうに願っています。
はい、ありがとうございます。
納得できない件が、
はい、
おそらく大腸の手術をする予定だったと、
はいはい、
でそれもステージ4、ステージ4のがんだった、はい、ということですよね。
はい、
で点滴や検査ばかりで手術の順番が巡ってこない、
はい、
っていうことですか。
はい、そうですね。そこがなんでもうすぐ手術してくれればってすごく未だに納得がいかなくて。
大腸がんで手術待機中なのに、
はい、
亡くなった原因が心臓と。
そうです、はい、
言われたんですけど。
はい、そうなんです。
担当の医師からはですね、
はい、
その大腸と心臓の関係はどんな関係だと、あなたにどんな話されたんでしょうかね。
ちょっとよくわかんないんですよね。なんか詳しくはちょっと聞いてないんですけども、でもみんなも納得、家族全員がみんな納得できなくて、先生も納得できないということで病理検査をじゃあしましょうっていう話になったんです。
それで病理解剖の結果が出るのが、
はい、
今から2ヶ月後ぐらいということ で、
はい、
だから次回あなたやあの親族の方が病院に行かれるのは2ヶ月後ぐらいの予定ということですか。
はい、そうですね、はい、
どうでしょうかね。その前にもう一回受診してみたらどうですかね。そして、
はい、
やっぱりこの死について納得しないので、
はい、
詳細な病院の結果ではなく、
はい、
解剖の肉眼的な結果を踏まえて、
はい、
現時点でどういういきさつで命を落としたのかということを、
はい、
まあ、推察でもいいので、
はい、
話をしてくださいということを聞いてもいいんじゃないですかね。
あ、はい、
医師はそれを説明する義務があると思うんですよね、
はい、
そこを聞いてみることは大事かなと思いますけど、
はい、その例えばずっと入院してから、10日間点滴だけだっていう話も、そういうのもなんでかっていうのを聞いてもいいっていうことですかね。
そうですね、何を聞いてもいいんじゃないですか。
あ、はい、
こんなに辛い思いしている患者さんがどんな質問を持っても、
はい、
そんなの当然なことなので、
はい、
私はこう思ってましたと何でもいいから、
はい、
もう思い浮かぶことを言って、
はい、
それで怒る医者なんていないと思いますよ。
あ、はい、
で一つはですね、
はい、
私医師側の見方をするわけではないんですけれど、
はい、
大腸がんでなく、
はい、
様々ながんでも、
はい、
ステージ4すなわち4期というのは、
はい、
かなり進行したがんなんですよ。
あ、そうですか。
だから、はい、場合によっては手術しましょうって言って入院したり患者さんや家族に言っていても、
はい、
入院していろいろ検査しているうちに、
はい、まあ、
これちょっと手術できないぞと、むしろ手術した方が、
はい、
まあ、その後の、まあ、5年後の生存率とかも逆に低くなってしまうよというふうに判断して手術が中止になるケースもあるかと思います。
で
僕はそれはそれで仕方ないかと思うんですけど、はい、ただ入院中に大腸がんとは無関係であった心臓だとしたら、はい、大腸がんとは無関係な心臓に何か突発的に病気が起きたとしたら、例えば心筋梗塞とか狭心症とかですね、はいはい、あるいは大動脈解離とかですね、はい、そういう病気が起きたとしたら、はい、それ病院内で起きたことですから、はい、それ究明しなきゃいけないし、はい、そこをやっぱり説明してもらう、完全に説明できなくても説明するように試みてもらうことで、はい、あなたの気持ちは少し前向きになるんじゃないかなと思いますね。
はい、
一つ気になった言葉があるんですけれど、はい、1年前にあなたが旦那さんについていったら、
はい、
もっと病気の発見が早くなったんじゃないかと、はいはい、これ私ですね、
はい、
そういうふうに考えない方がいいと思います。
あ、そうですか。はい、
旦那さんもそんなことを言うあなたを望んでないと思います。
あ、はい、そうですね。はい、
今が一番辛い時ですから、
はい、
だから決して焦らず、
はい、
まあ、ゆっくり自分の気持ちを立て直していただいて、
はい、
ごめんなさい、
はい、
あんまりいい言葉が浮かばないんですよ。 あなたが辛すぎてね、
はい、すいません、はい、
でもいいじゃないですか、我々に打ち明けるだけでもね、
はい、
本当に100分の1でもね、あなたの悲しみが緩和できればと、そういうふうに感じます。
本当に急だったから、
心からお悔やみします。
はい、はい、ありがとうございます。
玉置先生に代わります。
はい、
はい、先生から、
はい、
たくさんいいアドバイスをいただけたかなと思いますけれどもね、
はい、
うん、私たちね、多分分からないことを分からないままに置いとくっていうことが苦手なんですよね、
はい
は
い、
で今はものすごく多分辛いと思いますよ、
はい、
うん、私も12年前に主人を亡くした時のことを、
はい、
あなたの今のお話を聞いてて、はい、思い出しました、
はい、
うん、でその時には私ももう一生終わったって思いました、
はい、
でも今ね、
はい、
こうやってますからね、
はい、
うん、あの無理にね元気になろうとかね、
はい、
早く、うん、前を向こうとかね、
はい、
思わなくてもいいかもしれない、
はい、
ほっといても、
はい、
物事は同じ形であり続けることはないから、
はい、
絶対的に変わっていくから、
はい、
そしてちょっと先輩から、
はい、
一言申し上げると、
はい、
しっかりと悲しんだ方がいい。
あ、そうですか、
うん、
はい、
あんまり悲しんじゃダメだよって、泣いてばっかりいるとみんなに心配かけるかもって思うけど、
はい、
しっかり悲しんだ方がいい気がする。
そうですか、
うん、そうすると、うん、はい、そこに足がつくじゃない、
はい、
そこに足がつけば蹴って上がってこられるからね、
はい、
途中でもがくといつまでも水面に顔が出ないんだわ。
あ、はい、
うん、だからそういうこともあるなってことをどっかに置いていただいて、
はい、
うん、でも一方ではね、先生が言ってくださったように、
はい、
きっちり詰めるところは詰めていく、
はい、
頑張ろうって自分を応援するってことももちろん大切なんですよ。
あ、はい、
だからどっちの引き出しも持って、
はい、
その都度その都度自分が楽になる方を使っていく。
あ、はい、
そんな感じで行ってみたらどうですかね。
はい、ありがとうございます、
うん、
分かりました、
はい、
ありがとうございました、はい。